Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
田中美咲がお送りしています深夜の保健室ミッドナイトチャイム。リスナーの皆さんから寄せられたメールを紹介していきます。まずは今年新しく始めたこと、始めたいことでございます。ラジオネーム旧館長さん、男性の方です。僕は物心ついた時から左利きなのですが、最近右利きでメールを打ったり文字を書く練習を始めました。なぜかというと、今年の初夢で夢の中の自分がなぜか右利きだったんです。夢の中では右手で上手に箸を使ったり、指の上でボールペンをくるくる回したりしていました。その夢がきっかけで、いっそのこと両利きになってみようかなとふと思い立ち、右手を使うトレーニングを始めたのです。今のところスマホは押し間違いばかりで、文の途中で LINE を送ってしまうこともあるし、ご飯をこぼしたりと失態が多いのですが、続ければ両利きになれるのかどうなるのか、実験気分で取り組んでいますとのことです。旧館長さん、メッセージありがとうございます。あら、いい、楽しそういい心がけですね。また夢がきっかけということでね。確かに私も初夢がきっかけでシーラカンスのタトゥー入れたり、なんか自分の前世はシーラカンスだと未だに信じていますからね。結構夢をきっかけに何か思い立つなんてことはありますよね。そうで、両利きになるべく今トレーニング中なんですね。私はまあ右利きなんですけど、あの左手でイラストをちょっと遊びで描いてみたりとかありますよ。ね、あの全然まあ描けないんですけど、でもね、なんかこう描けないなりにこう面白いというか、思い通りの線にはならなかったんですけれども、なんか右手で描いた時よりこうよく見るように描いたんですよね。なんか注意深くこうじりじりと描いた線になっていて、なんかそれはそれでまあ世の中にね出せるような感じではないんですけど、まあ面白いなっていうか、まあ左手でやってみることで感じるものの見方みたいなものをこう感じ取れたので、すごいあのいいことだなと思って、なんかやったことないことをするのって全体的にいいですよね。でもね、なんか自分でこう右利きになってみようみたいなのは、あの自分から旧館長さんは思ったということで非常に素敵ですね。なんか遊び心があってね、実験気分で取り組んでいますとのことなので、ちょっと実験結果、経過観察などもあの教えていただけたら嬉しいなと思います。旧館長さん、メッセージありがとうございました。続いてはお悩みメールです。ラジオネームクレアさん、女性の方です。私は4月から会社員になります。去年から数回就職先の研修があったのですが、同期の中で一人気になる人ができてしまいました。今は仕事に対する緊張や不安が大きくて、 このタイミングで恋愛できるほど自分はキャパの大きな人間ではありません。とりあえずは彼を思う気持ちに蓋をしたいです。ですが研修で彼に会えばその蓋は簡単に開いて彼のことを強く意識してしまいます。悶々とした不安定な気持ちのまま入社の日を迎えるのが怖いです。どうすれば彼に対する思いにストップをかけられるのでしょうか、とのことです。クレアさん、メッセージありがとうございます。ねえ、就職先の研修での同期で気になる人ができて、仕事に恋に両立できる自信がねえ、まあ、仕事はまあねえ、お金もらわないといけないからさ、やっぱちゃんとねやりたいしね、もう彼を思う気持ちに蓋を、まあ、蓋をしようと思うとね、どんどんなんかドツボにはまりますよね。そういう経験はあります。私もなんかこの人絶対好きになったらいけないみたいな思うと、なんか気がついたらもう無意識にこう、なんでしょう、その人のインスタとかね見ちゃってるみたいな、あるあるですよね。そうだからあんまり思い詰めすぎない方がまあいいんだろうなっていうことはありますけれども、うん、ちょっとぐらいねこう蓋を半開きにするとか、なんか落とし蓋ぐらいにするみたいなぐらいで全然いいと思うんですけれどもね。そうでもなんか自己分析がすごいクレアさんはできているというか、もう絶対無理だみたいな、自己分析結果無理と出ましたみたいな感じなんですね。そうね、それなんか自分のことをね客観視してこう危険を回避するのは偉いことなんですけど、あれですね、でもなんかそう遠慮とかはしなくていいような気がします。本当になんかこう失敗しても大丈夫だし、恋愛に関してもまあその何でしょう、仕事の妨げになるような人を好きになるのかっていうところですよね。なんかその人がいるから仕事も頑張れるとか、お互いにこうなんかいい関係になれるといいですよね。なんかいやこの人に夢中になると絶対何も手につかなくなるみたいな恐怖感よりは、まあもうちょっと相手のことを知っていくっていうのは、まあなんか以前ねラジオでも話したと思うんですけど、なんか知らないから怖いみたいなことっていうのが結構あるので、だからまあ冷静に自己分析をされてるクレアさんですけれども、まあ、相手を知るという、相手をちょっと分析してみるっていうのも一つの手なんじゃないかなって思いますね。そしてまああんまりこう仕事を優先して自分の気持ちに蓋をしていくのもまあ健康に悪い、うん、単純にそれはなんか健康に悪いので、思い詰めすぎずにね、相手のことをちょっと知っていくような気持ちでガンガン恋に仕事に頑張りましょう、うん、ストップかける必要は私はないと思います。クレアさん、メッセージありがとうございました。さあ始まりました、田中美咲の6畳一間。大勢の目に触れたものから人知れずこっそり楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介します。このコーナーはいつもスタッフと一緒なのですが、今回は熊本からなので私一人でお送りします。今日のテーマはまだ踊れるでございます。はい、こちらはですね、私がインスタグラムに投稿したちょっと短めの漫画ですね。全6ページかなになります。だからすぐ読めると思うので、ぜひインスタを見ながら聞いていただけたらと思うんですけど、まあねこれに関してはイラストじゃなくて漫画なので、なんか一枚で語れることっていうよりも、皆さんが見て読んでもらったで思ったこととか感じたことを大事にしていただきたいなって、まあイラストの時もねいつもそうなんですけど、それを前提にちょっと 話していこうと思っております。で、まあこの物語はですね、題名がまだ踊れるっていうことで、ちょっとダンサーっぽいというか、2人の人間がいまして、まあダンスってね、社交ダンスなんですけど、この漫画の中では。で、まあ男役女役みたいなものがはっきりしているいますよね、社交ダンスってわりかし。で、なんかその2人がこう踊っていって、で、まあだんだんこう本音をこう出していき、いろいろなこう役割で踊っていくんですけれども、でもやっとこう振り付けを覚えたと思ってもこうすぐ忘れてしまうんですね、2人は。でもそういう時はなんか全然関係ないことをして、床を拭いたり物を捨てたりして、だんだんと思い出していくんですけど、まあ思い出すっていうか、なんか新しい振りになっているというかね。で、結局最後 まだ踊れるなっていうことで、この漫画はまあ短く終わるんですけれども、この漫画はですね、まあなんかなんで書いたかっていうか、なんでこのストーリーになったかっていう きっかけは、なんか私と夫、今のパートナーの夫がなんか出会った当初はなんかお互いに気を使いながらこう話していたので、あんまり違和感なく喋ってたんですけど、なんかね、付き合い途中から彼の話す速度がすごい遅いことに気がついたんですよね。で、なんか初めはこうそれに、そのリズムに、彼のこう応答するリズムに合わせてたりとかしていたんですけど、でもまあなんかその合わせるだけではやっぱりお互いにこう気づけなくなってしまうことであったりとか、合わせている、私が合わせているっていうつもりだったんだけど、実は向こうも合わせていたということがあったりしてね、まあそれは会話だけでなく、こう暮らしぶりとかでもいろいろね、人間同士が深く付き合っていくとよくあることだと思うんですけど、まあそれでもじゃあまた一から2人のリズムを作っていこうみたいな感じで、こうまた話しづらかったものがだんだん話しやすくなったりっていう経験ですね、が、まあ、きっかけではあるんですけど、その他にもこう友人と会話をしている中で、だんだん2人の関係性が変わっていったりとか、あとはまあ同居人のね、染谷さんとかもね、と、まあ、長くね、あの人とも一緒に暮らしているし、なんか一緒に暮らしてた時と暮らしてなかった時って、なんか仲が全然、関係性がやっぱり全然変わってるんですよね。だからそういうことも含めた、まあ人間同士っていうか、人間同士のまあ対話とか会話であったり、言葉だけじゃなくてこう身体的なリズムみたいなものもテーマにした漫画となっています。そうだから、このなんかね、登場人物の顔、まあ男性に見える方がこう顔が最初犬なんですけど、なんかだんだん犬なのか犬じゃないのかもよく分かんなくなったりとか、見た目がしていて、そうなんかね、こう見え方とか捉え方とかもやっぱり一人の人と長く付き合っていくと、なんか変化するなって思って、というかそういう長い目線で変化を続けながら関係を続けていっていいんだなっていうのを今思ったんですよね。その友達と電話したりとか、パートナーと一緒に暮らしたりとかする中でっていう漫画です、ね、かなりこう説明的になっちゃったんですけど、でも読む人にとってはすごい恋愛の漫画にも撮れるだろうし、親子の漫画にも見えるかもしれないし、そうだから様々な解釈をしていただいて全然構わないと思います。まあ私の絵やそれ以外もね、 全ての事柄さまざまな解釈で見ていただいていいと思うんですけど、でもあえてこう言葉を少なめに書いたのはやっぱりいろんな解釈で見ていただきたい、読んでいただきたいっていう思いでその要素を少なめにしました。
中だから話せる体のこと心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。